エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回は変化の時代をしなやかにというね、時代をお話をいただきましたけども、今日はどんなお話が聞けるでしょうか。
はい、今日はね、前々回の時かな、日本エステティック業協会さんのね、コンセプトムービーのご紹介をさせてもらったんですけれども、皆さんね、そちらもね、ご覧いただけたかなと思うんですが、
はい。
業界を作ってきた先輩方ですね。私の師匠とかもはじめ、エステティックの本質を定義というかね、その、産業としての基盤を作っていって、エステティックとは、何ぞやというところをまとめて来られてね。で、そういう先輩方が、国に対して産業としてね、一つの独立した産業としてエステティック業が認められていく中でいろいろお伝えしてきたことが、今、やっぱりエステティックが、経済産業省の中で職業が分類されるときに、サービス化に行くか、ヘルスケア産業化、サービス産業化とヘルスケア産業化っていうこの二つにね、分類されたときに、エステティックって、なんとなくイメージとしてはサービス産業化に行きそうなんだけれども、エステティックが分類されたのはヘルスケア産業化の方に分類されたんですね。で、やっぱりそのエステティックの本質のところで、なぜその国がヘルスケア産業化にエステティック業を分類したのかっていうところなんかは、やっぱりエステティックっていうのはこういうものなんだよっていう、やっぱりその最初に産業を作り上げてこられた先輩方が、そういうことをきちんと理論立てして定義立てをして、で、国とのこの話の中でエステティックというのはこういうものだと。で、そこをやっぱり国の方たちも理解をして、産業にされるときにヘルスケア産業化っていうところに入っていたっていう経緯もあるんですよね。はい。で、今、私が、まず講師としての仕事を、し始めたときに、
はい。
私の師匠がね、いろんなことで、やっぱりこう、産業というのが企業として成長させていこうという思いが強かったと思うんですけれども、私はあんまりそちらに興味を持たなくて、どちらかというと現場にいるときに、なぜ今この施術をしているのか、なぜこれをお客様に提案するのかっていうことを、納得できないとなかなかこう提案ができないタイプだったんですね。自分も報告できないとね。だから理論的なところがすごい不足してたときに、やっぱりきちんとお客様に提案ができなかったんですよ。なので、そういった意味で、理論的なところをきちんと理解するという意味で、最初はエステティック協会の認定エステティシャンの資格を通信で受けて、それでもやっぱり今度独立するときには、なんか全然こう自分でお客様に自信を持って提供できないなと思ったので、新たに独立を前に、プロが通う学校に通って、もう一回、理論的なところを深めたっていう経緯があるんですね。で、それで出会った師匠に、やっぱり、自分の事業として大きくしていくっていうことを求められたんですけど、私の興味関心は、今現場にいるエステティシャンが、私が現場にいた時と同じように、なぜ自分がこれをお客様に提案しているのか。で、提案した内容で結果を出せればいいんですけど、やっぱり現場にいてね、結果が伴わないっていう経験をたくさんしてきたんですよ。で、結果が伴わないときにお客さんっていうのはやっぱり残念じゃないですか。
も
ちろんお客様の生活指導が未熟だった部分ね、自分がプロとしてお客様の生活指導に対して未熟だったところもたくさんあって、その時はやっぱり知識が不足していたこともたくさん。だからすごく学びに貪欲だったんですね、私の場合。そこって結局お客様に結果が出せない悔しさが学びを貪欲にさせたっていう時代があって、なので今そういう経験をされている現場にね、まだいらっしゃるエステティシャンの方もたくさんいるかなと思うんですね。で、やっぱりじゃあ、どんな理論を学ぶのかっていうところにおいては、いろんな面 メーカーさんの情報がたくさん入ってくると思うので、それもそれで一つなんだけれども、ベースとなる体とか皮膚とかっていうベースとなる、基本的な基礎知識ですね。そこをない上で、メーカーさんの指導だけを受けていくと、やっぱり出せない、結果を出せないことがすごく増えてくる。なので、本質的なところですね。をきちんと押さえておくっていうのはすごく重要なことだよっていうところですかね。
いや、本当に、なんていうのか、メーカーさんは結局商品があって、商品ありきだったりとか、ねえ、商品知識はあっても、エステの本質的なところを全員が全員ご存知かどうかちょっとわからないし。
そうなんです。メーカーさんっていうのは、あくまでも自分のところの自社で、いい商品を作って、いい機械であったり、化粧品であったりとかを作って、サロンさんに購入してもらうのが目的ですよね。
そうですね。
で、なので、サロンさんの場合は、やっぱり、メーカーさんのものをきちんと取捨選択して、自分のサロンでお客様に結果を提供するために必要なものとしての取り扱いをしてる。けど、営業さんがこう言ってて、こういう結果が出てるって言ってたでしょっていうふうな、こう思考回路になってしまうと、やっぱりこうなってしまうわけですよね。
ずれちゃう。
ずれちゃう。そう。なので基本的には判断できる自分の知識があって初めて、そこの製品を活かすことができますよっていうベースとなる基本的な知識ですね。なので、やっぱりこの学びを深めていくっていうのはどの時代もね、すごく重要なことかなと思う。で、今度は、この自分が一人でできるようになったことを、この伝えるっていうね、こうスタッフを採用したときに、このスタッフに伝えていくときとか、で、例えば講師というポジションになったときに、講師として、受講生に教えるときとか、伝えていくときとかね。で、そのときっていうのも、やっぱり、こう、お客様にサービスを提供してた時よりも、やっぱり教える立場になると、もう一回、もう一つ深い勉強するので、教えるようになって初めて理解できることってたくさん出てくるんですよね。
本当に、教えるっていうのは、また違うステージですよね。
そうですね。なので、まあ、講師としてお仕事をしている方なんかは、もうそういう経験をね、実際にお持ちの方もあると思います。私も講師としての最初にね、登壇をし始めて1ヶ月目か2ヶ月目ぐらいの時に、喋りながらですよ。自分がこう、その時ってまだ黒板なので、黒板に書きながら、喋りながら、なるほどなってすごい自分の中に腑に落ちたことがあって。
でもそれが、わかる気がする。私も研修で、研修とか、2C のパーソナルスポンサルやってると、やっぱり、受講生様とかお客様から悩みを聞いて、あ、それはこうですよ。こういうことが起こってるんですよ。だからこうするといいですよって言いながら、あ、こんなこと初めて言ったみたいな。なんていうのかな。覚醒したみたいなのがあります。確かに。
そうですよ
あ
ね。
ります。
でもね、本当にもう私もそういう経験を覚えていて、自分自身も。で、まあ、今講師としてのお仕事をされている方はね、同じような経験をされている、ね、感情になった方はたくさんおられると思うんです。で、前回の時にエステティシャンとして、まあ、最終的にお客様に、あなたの、こうね、指導のおかげでとか、このサロンに来ているおかげでっていう感謝の言葉をいただくことで、エステティシャンとしての喜びだったりとか、もっと頑張ろうっていう思いだったりとかね、まあそういうのにもつながっていくと思うし、まあ講師としてのお仕事もそれと同じようにね、こう自分が伝えるっていう、こう教えている時に初めて腑に落ちるっていうね、経験であったりとか、そういうこともね、こういろんなこう経験の中で、やっぱり技術っていうのは、やっぱリピートしてもらうために圧倒的に必要な、重要なポイントだし、その技術を伝えるときにも、まあその、技 術の細かさを教えることはすごく重要なんですけれども、やっぱ丁寧さってどこまで行っても大切で、で、よく私いろんなサロンさんに直接技術指導をしていたときにね、やっぱりこの丁寧さっていうのはエステティックにはすごく求められるところで、音があちこち、あちこち、あちこちでこう、例えばこうシューズをする音とか、踏み締めすぎてベッドが沈むっていうような感じとかね。それとか、あと、まあ、ワゴンの上での物音だったりとか
ガチ
ね。
ャガチャ、
もう、で、使ったタオルを、その、カゴの中に投げ入れるとかね。もう皆さんちょっとね、もしかして今耳痛い人いるかもしれないですけど、もうびっくりするんですよ。私そういうのを見ると。一瞬言葉を失って、で、そこから伝えるんですけど。まあそういうとこお客さん見てますよ、みたいなことも含めて。でもそれが当たり前になっちゃうと気づけないというかね、気づかないというか。
そうですね。でも大事だ。そういうところ。
そうなんですよ。
やっぱり雑か丁寧かどっちがいいかって言われたら、そりゃ丁寧な方がいいですもん。
そうなんです。
ねえ。
そうなんですね。だから、それが、こう、気づけるか、そういうところも気づけるか気づけないのかっていうのは、誰に学ぶかによってもすごく大きな違いが出てくるよっていうところで、なので、まあ、そういった意味では、経験の中で、まあ、皆さんいろんな気づきがあると思うんですけれども、やっぱりこれ、誰に学ぶかって私は、もう本当に大きいなってすごく思うんですよね。で、技術ももちろんそうなんですけれども、この、マインドですよね。心の姿勢と言いますかね。まあそういったところはすごく大きいなと思っているんです。じゃあまあどうすればいいのかっていうところになると、私は今ちょうどね、この収録している時ってメジャーリーグのね、こう優勝が決まった時期でもあるんですけど、大谷選手ね、皆さんもご存知だと思いますが、世界的に活躍しているね、大谷選手がメジャーリーグに移って、最初の年の春のキャンプの時に、あまりこう成績が残せなかった時に、イチロー選手に、当時やっぱメジャーリーグでもうすでに活躍していたイチロー選手に相談に伺ったと。選手に連絡をして。で、その時に、まあいろんなお話をした中で技術的なこともお話をしたのかもしれないけれども、イチロー選手が最終的に大谷選手に言ったのは、あなたはもっと自分のことを自分の可能性とか自分の能力を信じるべきだと。あなた自身があなたを信じるべきだってすごく言われたと。これって本当に何事にも通じることだなと思っていて、やっぱ技術力を高めるとか、何かを習得するっていうのはもちろんそこにはコツコツとした努力っていうのは重要だと思うんですけれども、よくスポーツ選手でもスキルとか本来実力はあるのに、いざ大会になると力が発揮できない選手っているじゃないですか。
そうですね。
でも最近スポーツの世界ではメンタルトレーナーさんっていう、メンタルの方をこう指導するトレーナーさんがついている、まあこう一流のこうゴルフのね、選手とかもそうですし、テニスの選手とか
そうですね。
も、はい。やっぱりこうメンタルトレーナーさんがこうつき始めていますよね。なのでその心の部分ですね、マインドの部分。そこはどこまでやっぱり自分のことを信じることができるのかっていう過程において、その、まあ、コーチングじゃないですけど、メンタルトレーナーさんがそれをこう言い続けてくれる時期があったりするわけですよね。なのでそういう意味では、エステティシャンとして指導していく側っていうのは、技術の指導だったり、知識の指導ももちろんそうなんだけれども、こう、目の前の受講生だったり、目の前のお客さんを信じる、最大限、本当に信じ切る力っていう、まあ、そこが、こう、すごく求められるなっていうことと、あとはそれを本人にね、イチロー選手のように、本人にその力を、こう、伝えるっていう、気づかせるっていうか、自身があなたを信じるっていうことが、本当に最も重要なことだっていうね、とこですね。今日はね、そこの部分をね、皆さんにお伝えしたいなと思って。
いやー、本当、何をするにもそうなんでしょうね、きっと。イチロー選手がそういった言葉って、本当に、だってイチロー選手がご自分のことをすごく信じてらっしゃるなっていうのは、なんかテレビのインタビューとか見てても、すごく納得しますし、だからこその結果だったり、それを大谷選手になんか 言葉を継いだっていうのがなんかすごく素敵だなって思いました。
そうです
う
ね。
ん。
だと思います。なので、そういう意味では、まあ、イチロー選手の場合も、パートナーの奥様の由美子さんが、精神的なサポートかなりされたとおっしゃってましたし、まあ、大谷選手も今はそうかもしれないですしね。まあ、そういった、こう、表には見えない方のサポートっていうのはすごく大きいと思うんですけれども、まあ、エステティックサロンが結局はそういう場所で欲しいっていうことと、まあ、今度エステティシャンを育成する講師という立場の人においては、やっぱりそのエステティシャンを、この受講生とかを信じる力ですね。スキルとか技術はもちろん教えるっていうことがあったとしても、最終的にはその人を信じる力っていうところを持ち続けてほしいなっていうお話でございました。
ぜひこの番組でも何度も出てる、コンセプトムービーでもね、そういったことが語られているので、ぜひちょっと改めて何度でもご覧いただければと思います。
そうですね。今回もね、概要欄に貼っておきましょうかね。はい。ぜひぜひまだね、ご視聴されてない方は一度ご覧いただければなと思います。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。はい。今日はね、エステティシャンっていう立場の方と、あとは今度ね、講師という立場の方に対してもね、少しお話をさせていただきました。それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。